はい、それでは本日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日の聖書の箇所は、ヨハネの福音書7章37から53節です。新約聖書の194ページ上の段になります。ヨハネの福音書7章の37から53節まで、はじめに司会者がお読みいたします。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスは、ご自分を信じる者が受けることになる御霊について、こう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。この言葉を聞いて群衆の中には、この方は確かにあの預言者だという人たちがいた。別の人たちは、この方はキリストだと言った。しかしこのように言う人たちもいた。キリストはガリラヤから出るだろうか。キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。こうしてイエスのことで群衆の間に分裂が生じた。彼らの中にはイエスを捕らえたいと思う人たちもいたが、誰もイエスに手をかける者はいなかった。さて、祭司長たちとパリサイ人たちは、下役たちが自分たちのところに戻ってきたとき、彼らに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。下役たちは答えた。これまであの人のように話した人はいませんでした。そこでパリサイ人たちは答えた。お前たちまで惑わされているのか。議員やパリサイ人の中で誰かイエスを信じた者がいたか。それにしても律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことをしないのではないか。彼らはニコデモに答えて言った。あなたもガリラヤの出なのか、よく調べなさい。ガリラヤから預言者は起こらないことがわかるだろう。人々はそれぞれ家に帰っていった。ここまでです。それでは、私のもとに来て飲みなさいと題しまして、鮫島茂牧師に宣教していただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
まあ、近頃ですね、晴れた日は、まあ、ちょっと前ですけども、35度を超えて、まあ、40度になった場所、私 の出身の静岡なんかそうなんですけども、あってですね、命の危険を警告する事態となってしまいました。東京も熱中症による救急車で搬送されて、連日重症の方も出るほど、まあ、出るなんかで言われてましたね。しかし、まあ 今週のですね、後半はまた、まあ、今日もそうですけれども、梅雨空になり雨模様になっていますが、それでも気温はですね、まあ、まあ、30度以下ということではありますけれども、湿度が50% 以上ありますので、まあ、高くてね、私なんかもう今2匹なんですけど、犬の散歩、するとですね、汗だくなっちゃいますね。どうぞ皆さん、体調管理を十分お気をつけください。さて、前回のお話は、イエス様がエルサレム神殿で行われている仮用の祭りで、大胆に ご自分の宣教使命を伝えたことに対して、そのことを聞いた人々の反応についての内容でしたが、今日のお話はそのことを受けてイエス様がご自分の使命を具体的に語られたのに対して、さらにその言葉を受けて群衆や指導者の反応について書かれた箇所を見ていきます。まず最初に37-38節のイエス様の言葉に触れる前に、39節-53節に書かれている人々の反応について見ていくことにします。37-39節には、イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのであるとありますが、イエス様の言葉に対する反応がどうして起こったのかを福音書の著者が説明している言葉です。当然この著者はイエス様の最後に至るまでの目撃者でしたから、この言葉を語ることができました。すなわちイエス様はこの後十字架に続く道を歩まれ、すべての人の罪とがを一身に引き受けて十字架にかかれ死なれて、私たちすべての人間をあがってくださいました。しかしさらにその死に打ち勝ってよみがえられ、多くの人に現れて、そのよみがえりの姿を通して福音の確かさを示されたのです。そして多くの人の目の前で天に昇られ、父なる神のもとに帰られました。その後昇天後40日してイエス様の代わりとして助けてとしてのご聖霊が下ってこられ、イエス様を救い主と信じる者に全世界に宣教する勇気と力を与えてくださったのです。そのことを39節で語り、まだこの時点でそれが実現していないので、エルサレムの群衆はイエス様の言葉を正しく理解することができなかったのだと説明していました。説明しました。群衆、すなわち一般の人々の中には、イエス様の言葉を聞いていろいろな反応を示してました。まずこの方は確かにあの預言者だという人たちがいました。この預言者というのは、主なる神がモーセに、私、まあ、神は彼らイスラエルの人々の同胞のうちから、彼らのためにあなたモーセのような一人の預言者を起こして、彼の口に私の言葉を授ける、彼は私が命じることを全て命じること全てを彼らに告げると申命記18-18に書かれていますが、イスラエルの人々はこのモーセのような預言者の出現を熱心に待ち望んでいました。ですからある人たちはイエス様に対して、その預言者が現れたのだと考えたのでした。また別の人たちは、この方はキリストだと考えました。キリストはメシア、すなわち救い主ということです。ただし当時の人々が待望したメシアは、メシア像は自分たちユダヤ人を支配し虐めているローマ帝国から自分たちを実際に解放してくれることを実現する人物であると考えて、イエス様にそれを期待したのです。そういうメシア像でした。ですからメシアって言っても、キリストと言ってもそういうキリストメシアですね、をイエス様に期待したわけですね。ところがその期待を否定する人たちは、キリストはガリラヤから 出るだろうか。キリストはダビデの子孫からダビデにいた村ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないかと、イエス様がガリラのナザレから来た人物であることを知っているということで、キリストであるはずがないと主張して、イエス様のことで群衆の間に分裂が生じたんです。人々はイエス様を正しく理解することができませんでした。私たち人間がイエス様をキリスト救い主として正しく理解するためには、私たちのうちにご聖霊の働きがなければ不可能なことがわかります。7章39節はそのことを私たちにはっきりと伝えているのです。一方、祭司長や律法学者など支配者たちはイエス様を捕まえるために下役たち、まあ下級役人ですねを使わしますが、下役たちはイエス様を捕まえることができなくて戻ってきてしまいます。そこで支配者たちは怒って、なぜあの人を連れてこなかったのかと責めると、下役たちはこれまであの人のように話した人はいませんでしたと答えました。下役たちはイエス様から直に話を聞いて、イエス様の権威ある話しぶりと内容に驚きと敬意を抱いたのかもしれません。ところが祭司長や律法学者など支配者たちはイエス様の存在を絶対受け入れることができませんでした。早い時期からイエス様を亡き者にしようと決めていて、捕まえることを企んでいたんです。ここに権力者たちの大きな闇が潜んでいます。祭司長や律法学者たちは自分たちこそ神に最も近く喜ばれるものであると自負していました。そこでパリサイ人たちは答えた。お前たちまで惑わされているのか。議員やパリサイ人の中で誰がイエスを信じた者がいたか。それにしても立法を知らないこの群衆は呪われてるなと言い放ちました。さすがに以前イエス様と対話したことのある議員、まあ一人の議員のですね、ニコデモが思い余ってですね、私たちの立法はまず本人から話を聞いて聞き、そしてその人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことをしないのではないかと、冷静になってイエス様と直接対話することのを提案するのですが、他の議員たちはあなたも外来の出なのかよく調べなさい、外来から預言者は怒らないことがわかるだろうと、ね、ニコドモの提案を突っぱね不快感をあらわにするんですね。祭司長や律法学者たちはイエス様が指摘されたように神のことよりも自分たちの欲望や権力維持を第一優先にして生きているんです。これは神の深いご計画なのですが、この闇の力によってイエス様は十字架刑で殺されるんです。ところで先日 NHK の番組を途中から見たんで、まあ、全体像はちょっとあれだったんですけども、皆さんも見た人がいるかもしれませんが、戦国時代の、まあ、お話ですね。そしてちょうど織田信長の本能寺の暗殺の本能寺の変の前後のお話なんですけれども、まあ日本人の奴隷がいたっていうのはびっくりしたんですけどもね、その日本人のまあが奴隷にされちゃうんですね。それで、まあ、その人が、まあスペイン人に捕まえられたりなんか、そして、まあ、彼をかくまう人がいるんですけれども、まあ、その話をしてると長くなるので、やめますけれども、数奇な人生を、まあ、送るんですね。それでついには最後はメキシコで あの、その異端審問官なんかにこう非常にこう大変なあれでこう裁かれるような出来事でも、あの、まあ、ギリギリで、あの、自分が日本人であること、そして、奴隷ではなくて、本来は自由人であることを証明してもらって、それで、まあ、最後はですね、あの、メキシコで暮らしたらしいんですけども、その最後の人生っていうのはわからないんですね。でもメキシコで、まあ、最後を過ごしたっていう、そういう人が、まあ、物語を取り上げてたんですけれども、まあキリスト教の異端審問官のこと、まあ、非常にそういうその話聞くともう本当に辛い思いになるんですけどね、いかにもうひどいことをしたか、魔女裁判なんかもそうですよね。これでもう火あぶりの刑とか、もう公主刑にしたり、いろいろそういうふうに、するんですけども、まあ、それだけじゃなくてですね、奴隷売買にイエズス会宣教師が深く関わってるんですよ。イエズス会の宣教師、クリスチャンが奴隷売買するんですよ、積極的に。そして奴隷を、でなんでそれができたかっていうと、奴隷は人間じゃないって言ったんです。奴隷は人間じゃないです、だから大丈夫、そういうふうにしていい、動物のように扱った、そういう生々しい様子がですね、まあ、それもすごいなと思うのは、そういう文献をちゃんと大事に取ってあるんです。でそういうのが発見されて、あの、そういう事実が解明されていくんですけどね、まあ、まあ大変もうショック受けました。闇の力はですね、イスラエルの民、今に申し上げましたように、パリサイ人、祭司長、権力者、あの当時のですね、の、その、そういう人たち、一般の人たちもそうですね、最後は十字架つけろって言って、ほとんどの人たちはイエスを裁いたわけですからね、闇の力に今勝利したわけですから、そういう、人たちだけではなく、宣教師、イエス・キリストの福音を伝えるような宣教師など、クリスチャンのうちにも深くですね、闇の力があることをですね、その実態を突きつけられる思いですね。その歴史的な教訓としては、私たちのうちにも闇の力の存在があることを自戒を込めてしっかりと認識すべきなんですね。まあ、注目すべき詩編として22編1節から11節に、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、私を救わず遠く離れておられるのですか、私のうめきの言葉にもかかわらず、我が神、昼に私はあなたを呼びます、しかしあなたは答えてくださいません、夜にはもう私は黙っていられませんけれども、あなたは聖なる方、御座についておられる方、イスラエルの賛美です。あなたに私たちの先祖は信頼しました、彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました、あなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした、しかし私は虫けらです、人間ではありません、人のそしりの的、民の蔑みの的です、私を見る者は皆私をあざかります、口を尖らせて頭を振ります、主に身を任せよ、助けて出してもらえばよい、主に救い出してもらえ、彼のお気に入りなのだから、まことにあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませてた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました、私の体内にいた、母の体内にいた時からあなたは私の神で、神です、どうか私から遠く離れないでください、苦しみが近くにあり助ける者がいないのです、と詩編の作者の祈りにあるように、ローマに圧政されている現状に絶望して悲しんでいる当時のユダヤ人の心境を表現しているんですね。しかし カリオロン王の祭りを通して示されているように、神によって出エジプトを果たした先祖たちのようにキリストを待望する、ね、熱き思いも持っていました。ところがこの詩編の言葉は十字架上のイエス様の口からうめき出された言葉となりました。まさにイエス様こそ十字架の死を通して絶望的に神との断絶を経験され、見捨てられた者の究極の苦しみを味わわれました。そのイエス様の苦しみを通してしか人間に対する神の救いは完成されなかったのです。さらに歴史的には紀元70年にローマ軍によってエルサレムの町と神殿が徹底的に破壊され、それ以降ユダヤ人たちは全世界に離散するという悲劇が起こるのです。1948年にパレスチナの地にイスラエルを建国しますが、まあ、これもいろいろ言いたいことはあるんですけれども複雑な問題をはらんでいて、神殿跡にある壁を嘆きの壁として多くのユダヤ人の祈りの聖地とされています。ところが現在、先ほどもね司会者の研究団が乗っておられましたけれども、イスラエルによるガザに対する爆撃や戦闘などで多くの死傷者が出ていることをどう表現したらいいんでしょうか。聖地と思われている場所が戦場となっているんです。我が神我が神と、ガザにおける一日も早い戦闘終結と平和を祈らずにはおれません。では7章37、38節のイエス様の言葉を味わいましょう。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われたとありますが、カリオの祭りの終わりの大いなる日とはどういう日だったでしょうか。カリオの祭りの終わりの大いなる日は神殿からエルサレムの大通りを通ってシロアムの池に向かって大行列がありました。その行列は神殿の楽隊によって導かれ、前には白い服を着た祭司たちが行進していました。一団は水の門のところでエルサレムを巡り、シオンの丘を下りシロアムの池に向かいました。シロアムの池では祭司たちは めいめい黄金の器に水を汲みました。行列が神殿に帰ると祭司たちは犠牲の祭壇の周りに集まり、そこで祭司たちはめいめい祭壇の端に器から水を開けます。祭司たちが水を開けている時、レビ人の合唱隊がイザヤ書12章3節のあなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むと歌います。イエス様は実際にシロアムの池まで行ったのかどうか分かりませんが、神殿でこの荘厳な儀式が行われ、人々の喜びの声が最高潮に達する中で、群衆に向かって最終高潮にわーっていう時に言ってもちょっとあれですけど、わーってなって水をジャジャーって注ぐ時にはもしかしたらシーンとなったかもしれませんね。水を注がるるチャー、祭司たちがねこう水を注いでる時、その時に間髪入れずに、まあ喜びの祭りを逆らうかのように大きな声で叫ばれたんです。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますと言われたんです。イエス様は 喜びの祭りの最高潮に達していた時に叫ばれました。誰が乾いていたんでしょうか。人々は満ち足るために祭りをします。7日間、あるいは8日間続くと考えられています。お祭りですから、お酒はつきものです。まあ、日本でもおみこしを担いだり、群衆の一人になって拝殿に押し寄せたりするときには、よくテレビでやりますよね。はぁーとか、わーとか言ってね、裸の男の人なんか裸者になって、さらーとか言ってやりますよね。もうみんなが喜びと興奮状態で、まあ満ち足れて、渇きなど覚えませんね。しかもそれは喜びの祭りと呼ばれています。仮の祭りは喜びの祭りなんですよ。悲しみの祭りではないんです。その中でイエス様が乾いてるものはと呼びかけられるんですね。誰のことでしょうか。祭りをまあ冷ややかに見ていた人も いたかもしれないし、悲しみを体験していた人もいたかもしれません。中にはね、あるいは大衆の愚かさを笑ったりですね、なんだ興奮しやがってみたいなね、中にちょっとひねくれた人もいますからね。祭りの虚しさを知っているという人たちもあったかもしれませんね。イエス様はそのような人々だけに声をかけられたでしょうか。人生の悲しみを知り、苦労を知っている人者こそイエス様のところに行かなければならないような渇きを知っているとは限りません。明らかなことは、イエス様のところに来る人がいなかったから、命の水そのものであるイエス様が結局殺されたということです。そうですよね。多くの人がイエス様についていったならば、渇きを覚えてついていったならば、こんなことにならないんですよ。何を言ってんだ、十字架につけろ、渇きなんかないんですと自分、少なくとも自分は思ってたんですね。こんな虚しいイエス様の招きの言葉はなかったと言わなければなりません。悲しいことですが、これが人間の現実であるし、人間の罪というのは、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと言われるイエス様の言葉を殺すことによって明らかになるんです。イエス様はこの祭りの最中で、誰もが本当は飢え渇いてくることを知っておられたんです。本当はね、飢え渇いてるんですよ。ごまかしてるんです。祭りとかいろんな楽しく、まあ表面的な楽しさによってごまかしてるんです。本質のところは飢え渇いてるはずなんです。誰でも。祭司の注ぐ水もさっき注ぎましたね、ジャーってみんなが見てる前でシャーってなって、ジャー喜びの水、真実の命を約束していません。そんな水でも祭壇に水を注ぐ行為は何に揺らしていたでしょうか。私は出エジプトの時に岩から水が湧き出す奇跡、まあ、出エジプトの17章1節から7節の有名な記事がありますよね。後でよく見てください。大き、まあ、私はちょっと記念してるんじゃないかなと、まあ、読んだんですけれども、ある人はもともとは一種の雨乞いと考えるんですね。この地方の人々は水が枯れるということがどんなに恐ろしいことかを気候や地形から知っていました。日本はね、恵まれすぎてるんですよ。まあ、逆に言うと今なんかもう水がありすぎちゃって溢れちゃって、洪水、大洪水になったりなんだりで、いろいろ逆に大変なんですけどね。干ばつなんていうのはあまり、少ないですよね。まあないわけじゃないですけども、でも あそこのパレスチナの地っていうのはね、本当に乾燥地帯なんですよね。だからそのことをね、気候とか地形でよく知ってるんです。水がなかったら人間は生きることができないんですね。それでそのように水を用いて神に必死に祈り願ったっていうんですね。その不安が最も深い根っこにあることを忘れようとして大騒ぎしたかもしれません。イエス様はそれをじっと見ておられる。私のもとに来て飲みなさいと叫ばれつつ、この人たちのためにこそ来たのだと、この人たちのためにこそ自分が十字架にかかる道を歩まれる、ご自分の立つべきところ、その歩むべき道を見定めておられるんです。賛成する、イエス様に、従う人たちのために死なれたんじゃないの。殺せっていう人のために、反対者、イエスに逆らう者、そのためにイエス様は涙しつつ祈られつつ歩まれたんですね。聖書が言っている通り、その人のとありますが、まず聖書が言っているとは、まあ、これ今日はちょっと時間がないので、もしよろしければ後で読んでいただきたいんですが、エゼキエル書の47章1節から12節に神殿から流れ出る豊かな水の描写があるんですね。こういう状態になる。神殿からもうあらゆる四方に、これは天国の情景を表しているようなあれですけれども、そういう描写が、描かれている、そういうのがあるんですね。またイザヤ書8章11節には、これは読みますけど、主は絶えずあなたを導いて焼けつく土地でも食欲を満たし骨を強くする、あなたは降ろされた園のように水の枯れない水源のようになる、などとあります。その人は何よりも、その人というのは何よりもイエス様ご自身を指し示すと読むことができます。イエス様から流れていくわけですね。イエス様から来られて、イエス様が来られてから、ですから神殿は不要になったということです。なぜならイエス様こそ神の臨在を示すものだからです。イエス様がおられるところどこででも神を礼拝できるんです。ですからここで私たちは礼拝してます。イエス様から生ける水である神の命が川のように流れ出るのです。と同時に、その人は私たちのことだとも読むことができます。イエス様に渇きを癒された者は、自分だけが渇きを癒されて、ああよかったよかった、ああ私はもう満足で、それで終わりではないというわけ、終わりではないというんです。そういうわけではないんです。自然にそれが流れ出るってくるんです。イザヤ書の58章、さっき読みましたけど11節の言葉がそうです。私が水源となって明かしするんです。自分の力ではないかもしれません。ご聖霊が私たちに注がれていますから、飲みなさいと言われるご聖霊に導かれて、力をいただいて、私たちも多くの人に命の水を与えることができる、そういう働きができる、そういうものとして歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの名を心から賛美申し上げます。イエス様は私のもとに来て飲みなさいと言われました。しかしそれを聞いた人々はその言葉を受けることなく、それを殺してしまい、ついに十字架につけてしまうという 愚かな闇の力をが勝利するような出来事になってしまいます。しかし神様の福音の御業は不思議なものです。そこから神の御業は始まりました。十字架を通してその我が神我が神と叫ばれた絶望を味わわれたイエス様を通して福音が完成し、そして私たちに命の水が注がれたことを感謝いたします。その命の水をいただいたものとして私たちもそれぞれのところで生かされ、命の水を伝えるものとなることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。